先日なんかね、
うん、
あの喉痛くなって、
うん、
っていうのもなんか風邪かなみたいな、
うんうんうん、
でまあこの時期ちょっと嫌じゃん風邪、
そうね、おっかないよね、やっぱ熱出たりするとね、うん、コロナのまあないとはいえ、
うん、
疑いがね、まあ
うん、なのででもそこ耳鼻科に行ったのよ、
うん
うん、でその耳鼻科でまあ見てもらったら、
うん、
アレルギーだと。
アレルギー、
まあ、なんか確かに前も聞いたなって、
うん、
またアレルギーで、うん、あの喉やられてますよっていうか、あなた喉じゃなくて鼻の片方が詰まって完全に機能してませんって言われて、って
そんなに、
うん、だから、機能しないので鼻水がやっぱ喉の方に落ちてって喉が荒れてますって、
うん、
はーはーんってやっぱこれ多分アレルギーですよって。で何のアレルギーかやっぱり検査しないと分かりませんと、
うんうん、
まあ今パッと検査すると、まあ、簡単なものはできますけど、
うん、
まあ一応25種類のやつとかもう細かいのとかもあるんですけどねって、まあそっちは高いですからねみたいな、なんかちょっと俺今仕掛けられてるかと、うんうん、こんなのもあるんですけどねみたいなのが言われたから
みたいなね、
うん、分かりました、俺は一生生きるつもりなんで
高い方で
高い方でやりますよって、
うん
うん、あ本当ですかみたいな、
あ本当ですか、
うん、感じであ
ざーす、
うん、だけでやってやりましたよ、うん、アレルギー検査、
はい、
うん、花粉かまあハウスダスト、うん、どっちかかなと思って、うん、まあ花粉分かったらやだなって、
うんうん、まあ花粉はどうしようもないかな、
そう、うん、でもやっぱ花粉症ってちょっとやっぱ毎年大変なことになるしなとか思って、うん、1週間後行きました、
はい、
うん、何のアレルギーだったんですかって聞いたら、
うん、
これ見てくださいって紙を出されて、はいって言ってパッて開けたら、
うん、
あのカビです、
カビ
カビ
カビアレルギ
ー、カビで鼻炎
すごいカビを摂取してるってことなのか、
どういうことですかって聞いたら、うんうん、おそらくエアコン、
あ
がエアコンのカビ、エアコンにカビが発生して、そこから風でバーッとまたそれが鼻に入って、まあ、
いろいろ炎症を起こしてるわけだ、
ポスとかが多いですかねって言われたんだけど、うん、だからエアコン掃除した方がいいですよって言われたんだよ、
うんうん、
先月業者呼んで掃除したんですけど
いやまあ本当にあんまり多いとね、えその結構なっちゃうんじゃない、うん、やっぱカビに、
まあ、そのなんかまあ、うん、要はその分の蓄積だから、そこで掃除したとかのこのなんかずれとか
すぐの話では、
うん
うん、ないわけだろうけど、
まああとでまあ俺の部屋で使ってるのも別に去年買ったやつだし、
うん、
まあ、カビ止めのやつとかなんかこういろいろ技術的に進歩してるからさ、
うん、
そういうのとか一応やってるから、やっぱ、うん、まあいろいろ細かいのが積もってかなとか思ったんだけども、
うん、
え他はなんか何のアレルギーなんですかと思ってバーッと見てたけど、
うん、
他は何もない、
あもうカビだけなんだ、花粉もないし、うん、ハウスダストもない、
そう
だからカビだけなんだ、
ね、って
本当にちょうどピンポイントのところにぶち当たったわけ
だ、うん、そうだから先生もあのいや、うん、これまあ、うん、なんか逆にあれですよっていう感じ、
逆にすごいよね、
そうそうっすかってなったので、うん、まあなんか喜んでいいのやら、なんか複雑な気持ちで
カビにだけは弱いっていう、
こう帰ってきたのよ、
うん、
でもあの俺はだから気づいたよね、あそっか俺カビくんにいじられてワーキャー言うのあれアレルギーかというわけでカビアレルギーでした
あ俺も受けてえなそれ、なんかあんのかなアレルギー、
そう大体25種類っていうか、まあ本当にカビとか、まあ、
1個ぐらいは引っかかりそうな気ですけどね、
あ確かにね、カビの中でもなんか種類何個かあったり、まあ、鼻も何とか何個かあったりとか、ダニとかさ、そういうのもちゃんと全部出るんだよね、それね大体注射で血取ってそれで検査するんだけど、
うん、
あのねゴキブリとかの項目もあるのよ、
ゴキブリアレルギー、
うん、そうそうそう、だからまあエビとかそこら辺甲殻類とかもあるし、まあそういう卵とかさ、そういうのも全部わかるっていう、
うん、
そんな中カビ、
カビ、
うん、
なかなか
で、そのカビの種類もパート調べて、まあ、本当にその1個だけなのよ、
うん、
種類も1個だけで、それ調べたらなんかアトピーとか皮膚炎って出るのよ、俺が知りてえのは鼻炎だって
珍しい症状なのかもしれんなな
んだろうねまあ良かったのか悪かったのか、
うん、アレルギー症状出たことないな、
あまあ、うん、そっか、でもなんかまあ花粉に関してはいずれなったりするらしいし、
まあ、蓄積とかだから、ね、蓄積すると結局耐えきれなくなって溢れるみたいな感じに、
うん、でも大体ね5000円ぐらいでできるから、 高いって言っても、
でも検査のためだけに5000円か。
でもそれはね、一生一生っていうか、うん、まあ、今後それが分かればこう生き方が分かるから、
まあ、対処はできるけどね。そのアレルギーなんか原因が分かんねえけどなってたなっていうのが、うん、対処できるようにはなると思うけど、うん、ないと思うけどな俺アレルギーなんか知らんのかな、まあ、ね、ただ取らなかっただけで、たまたまね、
可能性はあるから、うん、
たまたまなかっただけで、
うん、ほら前カビ君も言ってたから、あのなんか俺味噌汁の大豆アレルギー分からず味噌汁飲んでて喉イガイガする、これみんなそうなのかなって思ってたけど俺だけだったって
大豆アレルギーは大変だ ね、 ね、醤油もダメだし、うん、納豆もダメだし、大豆の製品多いからな、きな粉もダメだし、あいつアレルギーの塊だからな。
なんですよ、
う
ん、カビ君アレルギーの塊なんだけど俺はカビアレルギーでしたっていう話
本人に言うとちょっとへこみそうだな、
うん、ガチへこみそうだから、あの、うん、このアレルギーがあったとか話はしてない
なんでカビってハンドルネームにしてんだよって話だけど ね、 ね
カービィからの
あれ、カービィから来てるんだけど、うん、カービィ好きだからねあいつ、うん、結構星のカービィから来てるカビっていうね、
はい、昔星のカビっていうあのカビキラーのマットがあった気がする好きだった、はい、そんな感じです。
はい、
これからもまあ健康のことを伝えていきますよ。サブサーライダーと
キュアイトの
学者気取り、はい、この番組は学者気取りのサブサーライダーとキュアイトが世の中のいろんなことに気取って答えていくシュミットおかがたペダンティックレディオショーです。はい、まあ、今回まあちょっとこう久々な感じ、
はい、
うん、普通の一般的な普通の学者気取りをお伝えしよう。
一般的な学者気取りとは、
うん、一般的な学者気取りをお伝えしていきます、うん、
はい、
うん、なんかダメな日本語訳みたいな、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回、あ、ちょっと待って、今回の話する前に、うん、ちょっと本当に余談なんだけど、先日、
うん、
車運転しててこう十字路で待ってたら、
うん、
あの右からあのワゴン車来たんだけど、うん、ワゴン車の運転手がなんか十字切ってて、うん、なんかこのままどっかに突っ込むんじゃねえかなってヒヤヒヤしました
なんて怖いな
めちゃめちゃ怖かった運転手
なんだろう、今から爆弾でも乗せてどっか突っ込むのかな完全にゾンビの群れに突っ込んでて爆発するやつだな、うん、ガソリンタンクでね、
アーメンって言いながらさ
タバコねえかタバコっつってここの隠してるとこのタバコなんであるじゃねえかっつってうまそうに吸って爆発ゾンビごと全員爆発
はい、そんな、
はいはい、世界を救ったおっさんでした、
はい、見ましたっていうので全く関係ないです、はいはい、今回はね、
はい、
まあ、現代人みんな多分思ったことあると思います、
はい、
なんかあの想定していた時間よりも遅く起きてしまった時のやっちまったなーっていう後悔をなんかどうにか晴らす方法を考えていきたいと思います
それは遅刻とか、 なんか会社に本当は、うん、あの7時までに起きなきゃいけなかったけど、うん、9時に起きちゃったみたいな、そういう話ではなくて、
まあそこもあるけども、そこよりも、
うん、
あのまあ日曜日、
はい、
まあ、大体なんか8時ぐらいに起きて、この予定して、うん、この予定してみたいな考えてて、うん、お休みっつって、
はい、
で起きたら14時じゃんみたいな、
あそういう系のね、なんか急せっかくの休日なのに、うん、なんか思ったより寝過ぎちゃったなみたいな、
うん、
あーくそ飯食いに行ったりしたかったんだけどなみたいな、うん、買い物してなんかやりたかったけど、なんかもう今日すでにもうなんか一日終わったみたいな感じになっちゃったみたいなね、
ってなったあのなんか
モヤモヤ感、
やっちまった感を、
うん、解消すると、う
ん、なんかそれそのまま一日引きずっちゃうわけよ、
うんうんうん、
でもそれをねちょっとどうにか吹っ切れたいなと、変な声出た今
吹っ切れたいなと
吹っ切れたいと思って、
はい、
どうしたらいいんだろうねっていう、
うん、
遅く起きてーって、
うん、遅く起きちゃったな
ーって、あれね俺割と引きずるのよ、う
ん、もったいねえなーみたいな、
もったいねー
あー今日一日もったいねえなーみたいな、
うん、せっかくそれでなんかね朝、まあ例えばね1時間なんか遅くてもさ、
うん、
まあ7時に起きようとしたところ、うん、なんか8時、まあ、7時半でもいいし8時ぐらいに起きちゃって、うわもうなんかこれやろうとしてたことできないじゃんみたいな、
うん、
っていうのめちゃくちゃ後悔してたからさ、
いやまあ俺もあるけどね、俺に至ってはだってもうその日一日もう18時ぐらいになる、起きてはいるんだよ、
うんうん、
起きてはいたんだけど、
うん、
だ起きて朝起きてもうがっつりガンダム今日丸一日見ようとか、うん、なんかゲーム丸一日しようと思って、うん、ツイッターをダラダラ見て気づいたら夕方の6時みたいなね、
ないないない
何をしたわけでもないけどもう夕方の6時みたいな
あ、
それを解消するわけだろ。
そうそうそう、まあ、そのねやっちまった感っていうか、
やっちまった感ね、
うん、 そう、まあ、うん、やっちまってないって思うあれなんだけどね、
うるさい、
うるさいって、俺はそもそもやって、ね、14時に起きる予定だったんだ
うるちゃいうるちゃいうるちゃい
そうそうそう、
誰が何と言おうと俺は野原ひろしなんだってい
や、あれは後悔とかのあれじゃないからね開き直りとかでもないし
あ、
まあそのね、いまあ
開き直る、
開き直って、まあ、うん、
割と俺が今回答を出してしまうのかもしれないんだけど、
はいはい、
あの夜更かしする、
ああ、もうずらす、全部、
もう全部をずらす、もう本来だったら、
うん、
もうなんだ、例えばまあ朝8時ぐらいに起きてなんかしたかったとしたら、うん、でも2時に起きちゃった、
うん、
そしたら時間何時間ずれてる、4時間と6時間、
うん、
6時間ずれてる、
うん、
だから寝る時間をいつも12時に寝るとしたら6時間ずらせばいいんだよ。そうすれば元が取れるわけだ、
はいはい、
つまり次の日の月曜日の朝6時までやりたかったことをやる、
あ、
そうすればもう取り返せるわけよ、うん、チャラよ。
それも翌日どうする？
翌日はもう寝るしかない、
ね、うん、あ、もう翌日頑張るっていうか、うん、その翌日はちょっともうパッと寝てパッと起きる、
翌日はもう2時間ぐらいしか寝ないで、うんうん、仕事に行くしかないね
つら
朝6時に寝て
寝て
7時に起きて仕事に行くと
つら
そうしないと失われた時間はね、
そうだね、
帰ってこないから、
まあ確かに
ね、何かの時間を犠牲にするしかないわけよ、
うん、まあ、だからやっちまった感のやつをもう物理的に取り返しに行くっていう、うん、
そう、物理的に同じ時間を取り戻せばいい、
うん、うん、あ、なんかでも昔、あ、なんかね、今ちょっと思い出した、昔読んだ漫画で、昔読んだっていうか最近読んだとかもちょっとふわっとしてるけど、
うん、
あのやばい、こうそんな感じでさ、なんか日曜日寝ちゃって全部潰しまった予定があれだってなった時に、
うん、
あのその日一日やろうとしてたことを一気に全部やるって
まとめてね、
うん、なんかこう喫茶店行ってコーヒー飲んで、
うん、
なんかこうちょっとこう夜は風呂入って、
うん、
ゆっくりしてとか思ったけど、もう全部もう風呂でコーヒー飲むみたいな、全部やるみたいな思い出したけど、
マック買ってきて
物理的に取り返すっていうのは確かに
もうやりたかったことをやっちゃうっていうね、
そうか、もう、うん、もうやるっていうのか、
同時進行でやっちゃう、うん、
仮にやれない状況だったらどうする、どうする
例えば、ね、やれない状況、
7時、8時に会社に行かなきゃいけない、うん、
はい、
うん、これも決まりになって、だから、うん、7時に準備をするんだけども、6時に起きて、
うん、
例えばゲームしようみたいな、
うん、
決めてたんだけども、
うん、
7時半に起きちゃったって、もう
間に合わない、
間に合わないはやっちまったと思った時、
うん、職場でする職場で、すいません、ちょっと腹壊してっつって、
うん、
トイレで細かくする、うん、15分ぐらいずつとか
たとえそれが、
うん、
PS4 とかの水曜機器でもテレビボン出してトイレにガタンガタン、
いや、あるから、電源あるから、
電源あるから挿して、今3色ケーブルつなげちゃったけど、うん、HDMI か
HDMI で
つけて、
小型テレビみたいなやつでね、
うん、そうそう、うん、やって、
で15分やって、ふうっつって、
つしまつしま
ってやって、で少しずつ稼ぐ、うん、それで、そうそう、ああ今日ダメだ、払いてーっつって、ぐわあ、下痢が止まらねえ
っつなったのになって、うん、犬中ごちょこ行って、
さすがトイレ行ってきます。
どうするも、一回出したテレビとかさ片付ける？それともその、
あ、もう使用禁止の紙貼っといて、
あ、貼っといて、トイレに、誰のところにね、
あ、もう誰も来なさそうなところにバーンと貼っといて。
それで
やると、
ごまごまとゲームをする、
ごまごまとゲームをする、
ああなるほど、
最近はね、あのリモートみたいなできるから、パソコンで、
ああなるほどね、
パソコンでさ、なんか外からテレビの家の、あの、なんだろう、
まあ、
テレビの、
できる、
うん、あれをつけっぱなしにしてれば、
うん、
パソコンから遠隔操作でゲームができるから、うん、最近のプレステ4すごいから、
うん、
仕事中に堂々と、もう
そうか、できるのか、
やろうと思えば、
うん、
できるっちゃできる、まあ、それからリモートをしてる人だったら、
うん、
リモートの横でやる
結果、なんだろう、この後にどんな用事があろうが、うん、とにかくやるっていう、
とにかくまずそこを消費しないと
本当にその物理的に晴らすっていう感じだね、やっぱり
何とかして代替するそれがダメだとしたら、うん、できないとしたら、もうやっぱ忘れ去るしか、
まあそう
ね、嫌な記憶は忘れて嫌なメモリーは忘れてね、 うん、酒に溺れるしかないかもしれない。
あ、
それ以上の上書きするか。
そうだね、それ以上の上書きというか、
それ以上の幸福感で、
うん、うん、そこかな。例えばだからゲームをする、まあ、ゲームをできなかったから時間をずらしてゲームをするって、うん、まあ同じものでこうその補ってるじゃん、
うん、それかもっと違う別のタイプの、
うん、だから、そういった後悔をした時に、うん、これを絶対に食べるみたいなのを決めとくのよ。絶対めちゃくちゃ美味しいやつ。
あ、なんかちょっと今俺オチが読めたような気すんだけど。
なんだい、
ビッグマックだろ。
ごめん、本当に考えてなかった。
そんな、ええ、ビッグマックだろ。だから僕はビッグマックを食べたんだろ。
ビッグマックだよ。
乗っかってきた。ビッグマックだよ。
いや、ごめん、もうそれだと思っちゃった。ビッグマックだわ、忘れてたわ。だそうだよ、ビッグマックだ。
だから僕はビッグマックを食べたんだよ。
あ、最初から答えは出ていたよ。
出ていたよ。もう坂井雅人が教えてくれたよ、俺たちに。
わかりました、ビッグマックです。はい、はい、おかわり、はい、次いきます。結論出た。もう赤メーター振り切ってんだけど。
ビッグマックだよ。
あかんあかん。というわけで、じゃあこの話は終わり。ビッグマック食べます、はい、あの遅く起きてしまった時はビッグマック食ってください。、うん、マックに走れ。 OK。
全てはマックに、ね、ああそこに全てを置いてき
てきた。
この世の全てを置いてきた。
何、うん、ピース、うん、はい。はい、じゃあ次、このまあ犬や子供を触ってくる人をちょっとどうにか止める方法を考えましょう。よく、まあ犬散歩してるじゃない、
はい、
わあ散歩してる時に、あらワンちゃん可愛いよねって、で勝手にベタベタ触ってくる、なんか、うん、犬なら触っていいでしょっていうのあるじゃん。
あ、もう飼い主の許可も得ずにね、なんかね、うん、あのいきなりフレンドも距離感バグってる人ね、
名前なんて言うかっていう感じで、あの犬の顔を、うん、あの自分の口に頬張るって人。
あむあむあむあむ、まことにビーミー吸い始める人がね、
いるからね、
うん、なんかいるからね。
そうね、チョコプラなのか何なのか、
肛門にケツを突っ込んで、ここがね喜ぶんですよ。ちょっと秋山っぽいな。ロバート秋山っぽいな。
秋山っぽくなった。
秋山っぽくなったんだ。
ちょっと狙った方向とは違うところに殺してる。はい、まあ、そういった、ね、うん、方がまあいるわけですよ。でそれと同様に、なんか子供、
はい、
自分の子供をちょっとこう触ってくる方もまあいるわけね。まるまるくん、あら可愛いねみたいな感じで、
まあ、昨今のコロナ情勢からもそうなんだけど、うん、普通にやっぱちょっとね、知らない人からいきなり、ね、
そうなんですよ、
うん、子供もびっくりしちゃうだろうし、
うん、やっぱそう、
いきなり距離感バグってるのは、
控えてほしいなって思うんですが、うん、それをなんか直接的に伝えると、まあまあ揉め事が発生するしそうじゃん。
まあそういう人ってね、なんかね、うん、何よみたいな、
そう、
だから逆に逆切れしてくるみたいなね、
う
ん、
だからこれをどうにか止めるっていうか、まあちょっとこう喧嘩にならない程度に、控えていただくのにはどうしたらいいかなみたいな考えようかなと思って、
まあ直接言うのはなかなか勇気がいるしね、やっぱそこでさ、うん、そのなんかなんだろう、ちょっと急にいきなり触んないでくれますって言うと感じ悪い感じになっちゃうし ね、
うん、
あ、相手の方が感じ悪いんだけどね。
そうなんですよね、
うん、でもなんかそう言っちゃうと自分が悪者になっちゃうみたいなね。
そうそう、うんうん、だからこうグッとこらえて、
うん、
何か一言ビシッと言って止めれたら一番いいよねって、
うん、まあもうやっぱ簡単なのはもうフリーズ、ドンタッチ、ドンムーブ、
いや、
もうピッチュヘンズアップ、ピッチュヘンズアップ、
あの本物が来る。多分本物が
銃で
来るよ。それは
抜いてでも
サイレンを鳴らした本物が来るよ。アメリカ警察みたいなやり口な。
でナイフ持って近づいてきて、なななななななって言いながらバンバンバンバンバンバンみたいな、
ね、撃ってる撃ってる撃ってる。
撃たないと死ぬねんぞ。
そうなんだけど、
撃たないと死ぬのはこっちなんだぞ。
敵は犬を触りに来た人よ。
ナイフ持ってっかもしんない。
いや、そう、ナイフ持ってるだったらまた別段の話だこれ。それは全力で止めてください。うん、それはちょっと違う話だから。
警棒とか言ってる場合じゃないから。ない、うん、スタンガンとか言ってる場合じゃないから。
ナイフを持ってないことを想定してください。うん、できれば、
うん、
敵意はない。
パチンコをちょっと打つとか、 いやパチンコでちょっと感触玉を
こちらが手を下してはいけませんよさすがに、うん、
ダメ
パチンコまあまあ武器だからね
普通にね、うん、
パン
殺傷力下手したら
全然あるから
危害を加えるのは良くないと、うん、やっぱ輪ゴム鉄砲みたいなね
危害だっての
いや普通に指にこう輪ゴムかけて俺から離れろその子から離れろ
って あくまで打たないけど
輪ゴム鉄砲向けてね、うん、てその子から離れろ以後3秒以内に離れないと打つって言っていちパキューンみたいな、ね、
いや打つんかい結果打つんかい
結果打つ
それはだから、
脅しに頼った
ら
ダメ
脅しに頼ると、うん、向こうは発狂して人を呼ぶから
逆に人を呼んでね、うんうん、トゥルルルルルルルルってなる
お前らスライムかみたいな
テンテンテンテンテンってなるスライム A は仲間を呼んだってなる
そうそうそうそう
おばさん B おばさん C が現れたみたいなね
ってなるからね
しかし誰も助けには来なかったみたいなね
そうなんだよそうなっちゃうからさ、うんうん、おばさんだろうがおじさんだろうが多分呼ぶから
奴、うん、らは人を呼ぶからな、うんああ見つからないようにしないと、
うん、そうなんですよ、
まあ、これは見つかった瞬間人を呼ぶ、
うんまあねうん、おじさんにおじさんおばさんに限った話ではないんだけどね
まあまあまあ、まあうん、
全然前犬伝わってくるとかさ、
うんうん、神経なね普通にお姉ちゃんみたいなとかね、
うん、
あお姉ちゃんだったらでもラッキーイベントだから
いや犬からしたら多分そうじゃないから
まあまあまあ、まあ、コロナ的なあれではね、
うんうん、そうなんで
そうだね
うん、うん、あだから逆にさ、うん、この犬は噛みますみたいなノリで
マットドッグに、
うん、
ポイズンドッグに
あ近寄らないでこの犬、うん、毒持ってるから
あ、うん、だから尻尾にね一本の毒猛毒の針を持つ伝説の伝説のキマイラなんで
そうそうそう、うん、ジャイガーみたいなやつがいるからとか
尻尾でこうドスって毒をね
そうそうそう、うん、だからあとこれうちの子毒があるんでって
あポイズンドッグなんで、
う
ん、
もう自分の子供自分の子供いやうちの子毒があるんで
ちょっと毒種を習得してるんでってそこら辺の花をこうサモってすると、うん、紫色にシューパラッみたいなね
もうキャーだよね
キャー毒種毒種命中
なんかでも逆に人呼びそう逆に呼びそう
出会え出会えくせ者じゃやっぱ昔からね特殊でね、うん、用心暗殺のためにこう砂に毒の入った砂に手をこう突っ込んでね
なんだろうな団体が来ると思うよ
失われたいやもう中国からの
保護団体が子供の保護団体が来ると思うよやべえ親がい
るザシザシ自分でこう安手とかね毒を持った植物とかをこう、うん、こうゴリゴリゴリゴリって
調合してた
砂にこう入れてた
やばいやばいやばい
いやまあ毒書を使う小学生なんていねえだろうけども、
うん、いねえと思うよあんまりね親が過激じゃない方がいいと思う話が変わってくるから親は過激じゃない方がいいと思う
穏便に済ます方法ね、
うん、そうそうそうそう
やっぱねもう子供に何かこうバリア的な
バリア、
うん、聖なるバリアミラーフォース的なね、
うん
うん、習得させた方がいいんじゃないかなと思うけど外界からのあれを遮断するために無加減領域みたいな領域展開
領域展開
俺に近づけないみたいな無限うん、俺とお前の間には無限のあれがあるから、うん、無限に近づけないみたいな
ああまあ親が
親
がそんなこと言ってたら多分人近づかないよね、うん、
いやだからもう銀髪にして、うん、ここにこう目隠しみたいなバンダナみたいなの巻いて、うんうん、で近づいてきたらこうやってバンダナずらして
あなるほどね、
領域展開する
しか結局そうか親は五条先生の格好してください
五条先生になれば
じゃあもう
陸眼でね
親と飼い主は五条先生の
五条先生になれば、
うん、格好してください、
うん、だからもう 何かあるたびにこう目をこうずらしてたよ、うん、バンダナずらしてた、 五条の女になるしかない、
ね、いやあれだね、うん、結局その格好を親とか飼い主みんなして街歩いてみハロウィンだ
みんな五条先生になるわ。
もうハロウィンだ、うん、ハロウィンってか五条フェスだ。
五条フェスだね。
路上フェスみたいな
五条フェス
五条フェス
無加減領域を習得するしかないね。いや展開領域領域展開するしかない、
うん、領域展開
不可避だから、うん、領域展開は
いや、
うん、絶対回避できないから
怖っ。
それはセウシルみたいなね、うん、ラシルドっつって、うん、第一の術ラシルドっつって
、うん、確かにでもね親がこのテンションでいたらた、うん、ちょっと近寄りがたいわな、うん、確かに。
でもそれかそういうファッションをさせとくか。
あ子供に、
うん、子供が
子供が
もう触れるものみな傷つけるみたいな。もうこの辺にトゲとかすごいすごいトゲ
とかトゲつけとくか。
剣山マントっつって剣山マントっつって
ちょっと待って、
大戦争って
なんか前もドンクリグで解決した気がすると
MP5
なんかなんだっけ、前もなんかドンクリグで俺ら解決した気がするけどなんだっけ、
触ってくるおばさんが、うん、いや男には一本の貫けねえ心に槍があるっつって剣山マントごと殴ってくる。
ちょっと待ってあのそっち側が強いの
おばさんがバキバキバキバキ、ちょっとウーツコごとねおばさんのウーツコごと破壊されちゃう世界最高のウーツコごと破壊されちゃう、うん、
いや
貫けねえ、うん、
それ結果的にさあの、うん、なんだそれを見てたなんか隣のおじちゃんとかがそあの仲間になるためにそいつ仲間になるためにその家まで帰ってクソの世話になりましたって言うやつじゃん言う流れじゃん。
今までクソの世話になりました
で旅に出るじゃん、うん、そいつら
海賊王に俺はなるって、
なんだ
ありたけのーってなる海賊王になるしかねえのかな。海賊王になったら覇気で倒せるから、
あまあ、
あの覇気でドンってやると、うんうん、もう気絶するから触られる前に、
あ、うん、じゃあもう犬とか子供を触りに来た、うん、人が近寄ったらドーンって言ってください
ドーンって、
うん、そうするとうわえ怖っ近寄らんとこ
普通にね
怖、うん、近寄らんとこってなるので、
ドラミングとかありドラミング
ゴリラ にゴリラのドラミングってどな威嚇
威嚇威嚇
威嚇か威嚇、
うん、威嚇の意味でドラミングとか、うんうん、まああとやっぱ立ち上がってこう
ああ
うん、レサパンダのように、
ああね、レサパンダとかアリクイのように、
うん、うわーみたいな、
そうアリクイの威嚇アリクイの威嚇って獅子をこう大の字に広げて
手を広げて、ね、
手を仰ぐからこれがアリクイの威嚇だ
どう考えても無防備だけどね
可愛い
レッサーパンダとかあーみたいな
来んなーだから、うん、あれは
体を大きく見せるっていうね、うん
ちなみにあの俺がダボダボの服バーって着て長い服とかダボーと聞くのはあれと一緒
大きく見せる、
うん、襟巻きトカゲの襟と一緒です、
うん、少しでも体の面積をでかくする
そうそう
そう黒い色でね、
うん、
警戒色だから
そう道で人に話しかけられないように
危ないやつの見た目をするってい
う、うんうん、ご老人によく話しかけられるからそういうことしてます、うん、はい、
やっぱ見た目でね
大事だね、
大事だよ、
うん、
やっぱ私は毒を持ってますよっていう見た目をしなきゃ、うんうん、
じゃあ五条ファッションでそれか
五条ファッション
五条ファッションで剣山マントつけて
剣山マントつけて大戦争を持って
で、
MP5 を隠し持って
たでドラミング
ドラミング俺には5000人の部下がいるドンって
それがもしね、うん、親の場合は、
うん、親は背中に正義って書いてある、ここの肩でつけるマントをこうやってだよ
ね、うん、人は近づかないけど子供はグレるよそれは子供はグレる、
正しくもない海兵はうちにはいらんっっ
そこに、うん、今度そこに愛はあるか
そこに愛はあるんか
今度ええか、
うん、いや見た目でねやっぱねあれだね、
うん、まあ結局見た目でどうにかするっていうのはいいかもしれないので、うん、みんなちょっとなんか参考にしてみてください。はい、うん、そんな感じでした。もう終わりますこんな話で30分いたので終わりますありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけで、なんか久々に学者気取りっぽい話
しましたね。
しましたね。
こんなんだっけ？
こ
んなんだな。
こんなんでした。
こんなんだよ。
だって、あの、うん、思い出して、初っ端からのネイマールなんで転がるかとか話して。思い出して、
うん。こんな感じだったね。うん。久々に学者気取りしたね。
したね。うん。
うん、なんだろう、本当に久々に学者気取りしたね。
なぜかっていうと、なんか最近あの、大喜利のっぽい話が多かったから、なんですが、よくよく考えたら、結局大喜利みたいな
話、ね。結局大喜利みたいな話だったね。
なんだろうな、こう、あの手この手で焼き回ししてる気がする。俺たち。
そのぐらいの引き出しの浅さということ、う
ん、それで4年もやってんだよ。はい、というわけで、なんか今回の話、なんだろう、どこピックアップしていいか分かんないけど、思うことがある方は、お便りください。学者気取りやっと gmail.com、gakshakidori@gmail.com、ブログ内のメールフォームでも待ちしてます。
チャンネル登録もよろしくね。
あ、はい、ないよ。
ツイッターのフォローもよろしくお願いします。
あ、それはお願いします。はい、じゃあ最後に、はい、ちょっと一つネタをじゃあ。
うん。
めちゃくちゃちょっと厳しいことを明るく伝えるクマムシやります、はい、これ他とネタ被ってたらごめんなさい、特別な事例をあなたにあげる、わかないだから転勤だ。
あ、事例ってそっちか。
そうそうそうそう。わかないだから。
最北端。マイナス20度とかになるとこだ。
最近ちょっと厳しい環境のところにね。はい、じゃあ
左遷されてる。
あ、じゃあもう一つだけちょっと本当に怖いクマムシ、
はい、
跳ね回る子供を残らずボーコル、それが愛だから。
歪んでるね、歪んでるね。
残らずボコル、
残らずボコボコにして静かにさせるっていう。
はい、クマムシ、クマムシはこんな感じの原因です。
風評被害がすごいな。怒られないかな、歌いようが。
じゃあ最後にクマムシの情報、クマムシの あったかいんだからの次の曲かな、
うん、
の PV に、ここまで売れる前の吉岡里帆が出てました、はい、びっくりしました。
はい、
はい、そんな感じです。気取りバイバイ、
気取りバイバイ。